前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、大型連休も終わってちょっとチルダイしている方々も多いのではないでしょうか。海外旅行に出かけたという方も多いかもしれません。今日はそんな旅行のお話です。本日のゲストはビジット琉球社長の池間美穂さんです。池間さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。だいぶ最近は旅行者、海外からの旅行者も那覇で多く見るようになりましたけども、
はい、
どうですか。コロナ禍大変だったんじゃないかなと。
そうですね、コロナ禍はもうピタッと止まってましたので、うん、これコロナが明けてかれこれ1年ほどでだいぶ戻ってきた感じはありますね。
はい、はい。これからね、また旅行業再スタートっていう方々も多いかもしれません。沖縄の旅をもっと豊かに、もっと楽しく、心に残る体験を想像しますということで、ビジット琉球さんですけども、旅行のプランニング提案アレンジを手掛ける会社ですね。
はい、
はい。では今日はですね、池間さん、女性経営者としてもね、素晴らしい方ですので、池間さんご自身のお話とビジット琉球のお話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。まずはですね、池間さんの自己紹介を兼ねてですね、
はい、
こういった企業を立ち上げるまで、どのような経歴を経てというお話を聞きたいんですけども。
はい。
今大体おいくつぐらい、
大体40半ば
ぐらい。
大体。
はい。那覇高校のね、
そうですね、
後輩、ちょっとだいぶ後輩です。はい。
はい。
はい。ということは、まあ今、那覇高校って言ったので、はい、高校まで沖縄。
そうですね。はい、那覇高校出まして、予備校から、うん、関東の方に。
あ、関東の方に。
東京の、はい、予備校に通いまして、で新聞配達をしながらだったんですけれども、そのまま3年間新聞配達をしながら、あちらの大学を出まして、はい、そのまま就職という流れですね。
なるほど、
はい。
いや、最近あんまりいないですね、新聞配達しながら。昔はね、ほとんど住み込みみたいな感じで、ね、
そうですね。当時もあんまり同級、大学の同級生の中で新聞配ってるって子はあんまりいなかったんですけど、はい、
はい。うん、苦労もされて、
はい、
勉学に励まれたということ で、どういった会社に就職したんですか。
エンジャパンという転職サイトの会社がありまして、はい、うん、そちらに新卒で入社しました。
これはもともとそういった就職のお手伝いをしたいとか、転職の、まあ、最終的な転職ですけど、そういったことに興味があったんですか。うん、
いや、もともとはですね、マスコミに就職希望だったんですけれども、まあ、ちょっと勉強が足りなかったっていうのと、はい、あと就職が結構厳しい時代だったっていうのもあってですね。
はい、そうですよね。
もう100社ぐらいエントリーして、はい、で、そこから面接に進めたのが20社ぐらい。
うん、
本当にどの、同級生も そういう感じだったんですけども、まあ、それ、まあ、就職活動を続けていく中で、もう少しマスコミが厳しいにしても、はい、東京に残って、で視野を広げたいって思いがありまして、うん、いろんな業界を見ることができる、転職支援の会社っていうところでエンジャパンに絞り込んでいったっていう、
はいはい。ちょうど私の時ぐらいから、私の世代から就職氷河期と今でとなっては言われる時代が始まってます、はい、まさにその時代ですね。
はい、
はい。マスコミは、マスコミ限らず向き不向きとかね、やっぱり就職、私もかなり苦労しまして、やっぱりこればっかりご縁かなって思いますね。
そうですね。
はい、うん、自分はうんと思うところでもやってみると意外と、
はい、
はい、性に合っていたりというのもあるんで、うん、はい。で、そこで、社会人をスタートさせた。
そうですね。はい。エンジャパンに入って本当に今良かったなっていうふうに思っているんですけれども、うん、さっき申し上げたように視野を広げるっていうところももちろんできましたし、はい、将来沖縄に帰って起業したいっていう思いは当時からあったんですね。なのでなるべく若いうちに、うん、苦労したいっていう思いがありまして、はい、なるべくベンチャーで、うん、なるべく新規開拓で、
はい、
もう厳しい あの会社にっていう、あの思いもありましたので、まさにその通りの、結構大変なあの、まあ、時代も時代だったので、朝は本当に7時ぐらいから出社して、夜は本当に終電ギリギリまで仕事をして帰るっていう3年間を東京で過ごしまして、で、4年目で、チャンスいただいて、あの当時中国の北京の方に、あの駐在員という形で行かせていただいた。
あ、そうです
か。はい。
へえ、じゃあ北京で、まあ、生活をされて。
そうですね。はい。
語学もベラベラで。
まあ行ってなんとか。
あ、でもすごいですね。あの
本当に喋れない状態で行ったんですけども、必死に、まあ、若かったっていうのもあって朝もずっと中国語 の, あの CD 聞きながら口ずさみながら出勤して、で夜は帰って家庭教師の先生にマンツーマンで教えていただいてっていうのを1年ぐらい続けて、はい。
わ、どうでしたか北京の生活、そしてお仕事について。
あの一言で言うと本当に大変でした。あの仕事の方はですね、あの北京に行かせていただきはしたんですけれども、本当に胸張ってあの私が役に立ったっていうにはもう言い切れないような、本当にあの当時日系の会社が中国に進出してっていうのが割とあの盛んだった時代 で、その流れもあってあの当時の会社もあの中国に進出したんですけれども、あの本当に日中ビジネスの本に書かれてあるようないろんなこの衝突がですね、文化の違いで、はい、日々巻き起こっていて、私も当時20代まだ後半で経験も浅いの で、
は
い、で中国語 も全然下手くそな状態でしたので、あんまりお役に立てなかったかなっていうのがあの個人的には、はい、
そうですか、
はい、北京の生活とか中国の生活自体は、はい、あのすごく望んでましたので、はい、とてもあの楽しかったんですけれども、仕事の面ではなかなかお役に立てなかったかなっていうのが正直なところです、はい。
まあ、しかしその経験が今のお仕事にも生かされている。
そうですね、はい、
はい、なるほど。で、まあ、会社で、会社勤めを過ごして沖縄に帰っていくんですか。
そうですね、あの中国はあの結局トータルで4年ほどいまして、
そんなに、
はい、最初北京にあの当時の会社に派遣される形で行かせていただいたところがスタートなんですけれども、はい、1年ほどであのもう日本に戻ってきなさいっていう事例が出てたんですが、あのもっとチャレンジしたいっていう思いがありまして、はい、あの若いうちに苦労したいっていうのがう、
ね、
ベースにありますので、
ここでまた出てくるキーワードですね。
そうですね、それがありましたので、当時の社長にあの面談させていただいて、社長すいませんと、私、はい、まだ残って頑張りたいんですっていう話をさせていただいてそれであの辞めて、
はい、
もう一回中国語の勉強を本当に発音からやり直しでさせ、しまして、自分で、あの退職金とかなかったんですけど、まあ、あの当時のちょっと貯めてたお金を軍資金にして、そうですね、半年1年ぐらいは中国語の勉強ひたすら やり直しをして、それから上海の日系の商社に転職したっていう流れです、う
ん、なるほどですね、うん、それで4年間。
そうですね、トータル4年いました、う
ん、その、まあ、3年間は別の、うん、お仕事
ってそうですね、はい、転職して上海の、日系の大手の商社の食料部門に転職しまして、はい、当時はあの日本の食品を中国に輸入するっていう、ことがまだそんなに浸透してなくてですね、あの当時私がその転職した会社さんがすごく中国と あの取引の歴史が長くて、日本産のお米を初めて、はい、あの輸入したのがその会社だったっていうのがありまして、ね、すごく力は入れてたので、その小さな部門だった部署だったんですけれども、日本人としてはあの8人の小さな部署で、はい、私が一人日本人としていまして、日本食品の輸入の担当をあのさせていただいて、もうそれこそ当時はあの沖縄の瑞泉さんとか泡盛ですとか、はい、あの黒糖とかそういう沖縄の県産品も、うん、あのいろいろ輸入、初めて中国に入れる、はい、正規に輸入するの初めてっていう状態だったので、うん、結構手続きとか大変だったんですけれども、あの、まあ、いろいろそういうのを携わらせていただきました、
うん、なるほどですね、
はい、
はい。で、そういった経験を経て、はい、まあ、この4年間の後に沖縄に。
そうですね。はい。2010年に沖縄に、はい、帰ってきました。
はい。で、企業っていう感じですか？
そうですね。少し、当時の沖縄の IT の会社に、うん、はい、お世話になりました。サラリーマンとして、一旦就職させていただいて、はい、2年ほど経ってから起業しました。
これはどういったきっかけで、うんうん、まあ、どういった動機でですね、そういったジャンルに。は
い、当時沖縄に帰ってきて就職した会社さんですか、
う
ん、
から起業した。
あ、起業した。そうです。起業に関してはもうずっと思いが はい、ありましたので、いつしよう、どうしようっていうのはずっと考え続けてまして、うん、そうですね、沖縄に戻ってきて就職した会社での経験っていうのはすごくありがたかったんですけれども、うん、その会社で、当時 その沖縄の、私立の大学の海外インターンシップのお仕事をやらせていただいたんですね、はい、機会をいただいて、はい、それがそういったお仕事がすごく後押ししてくれたといいますか、うん、沖縄にいながらも、まあ、自分の海外での経験を生かして沖縄の若い人たちにもっとその海外に行く、ちょっと視野を広げるチャンスを、うん、提供するお仕事ができるんだっていうことを、まあ、その経験を通して分かりましたので、自分でもできるんじゃないかなっていう思いはその時から少しずつできていって、うん、で、当時インバウンドの観光客の数が2010年11年ってまだ30万人いかないぐらいだったんですよ、うん、年間で、はい、でその後どんどん右肩上がりに伸びていってで、はい、コロナ前にはもう10倍ぐらいの数になっていったんですけれども、
ね、
うん、本当にその黎明期のようなタイミングでしたので、はい、まあ、今からでもきっと伸びるだろうなという思いがありまして、うん、そうですね、2012年に、まあ、自分の会社を始めて立ち上げたっていう流れですね。
ということは、まあ、教育関係、はい、あとインバウンドを対象にしたというようなイメージですね。
はい、
そうですね、はい、はい、うん、ちょっと具体的な一つ例をお伺いしたいんですが、うん、
はい、
具体的に、まあ、どういったまあ、ニーズがあって、はい、どういったことを
そうですね、当時私の思いとしては、沖縄がその日本で唯一 この、地上戦の場所だったっていうことを、
は
い、
まあ、住民を巻き込んだ
そうですね、はい、はい、観光地ではあるんだけれども、うん、なんていうんですかね、明るい歴史だけじゃないっていうところは、はい、来る人たちに、まあ、ぜひ知ってもらいたい、うん、特に子どもたちには、はい、戦争の悲惨さとか平和の大切さを海外の子どもたちにも教えていきたいっていう思いがものすごく強かったので、はい、会社立ち上げて当初は、まあ、教育旅行っていうのも一貫して思いはあるんですけれども、うん、なるべく戦跡地にまず日程の中に必ず戦跡地入れて、連れて行って、で体験された方々のお話を聞いてもらうっていう企画は入れてたんですよ、はい、ただそこは来る側からするとちょっとミスマッチがありまして、うん、あまりうまくいかなかったです。はい、ちょっと残念だったんですけれども、まあ、海外の学校からするとせっかく子どもたちを連れて、まあ、旅行っていう感覚で行く
の、なるほど、
で旅行の地でそういう戦争っていうのはすごく暗いイメージなので、うん、せっかく沖縄に海外に連れていくのにそういう戦跡地っていうのは入れないでほしいっていうふうに言われまして、とても難しいなと思ったんですけれども、まあ、やっぱりお客様の要望あっての、はい、商売もありますので、まずはニーズに合った企画を、提供していこうっていうふうにちょっと変更していった形です。はい、
まあ、まずは相手が望むような形で入っていって、
そうですね。
まあゆくゆくは平和にも
つながるみたいな。はい。
なるほど、逆にどういったところがニーズ高いんですか、沖縄。
そうですね。
今アジアの方々が多いんですかね。
は
い、
まあ、当時一番多かったのは香港の学校が、はい、子どもたちを大体20-30名の団体を組んで連れてきて、で。こちらの沖縄の学校の同じぐらいの年齢の子どもたちと、まあ、共に過ごす、一緒に学ぶっていうその交流の時間を望まれてました。
うーん、
多分今も同じような形だと思うんですけれども、はい、
やっぱりね、同世代同士今のうちから仲良くなっておけば、ね、将来未来が明るいですね。
そうですね、
国際的なね、はい、観光スポットとしてはどうですか、といったところが。
そうですね、お子さんっていうのもあって、で、まあ、沖縄初めてっていう子たちも 多いですので、一般的なあの沖縄県内の例えば首里城行ってとか美ら海水族館行ってと、で間でそのトータルの滞在日数にもよるんですけれども、必ず入れてたのは1日は、あの1泊はあの農家民泊ですね。
なるほど、
はい、あの家島に連れて行って、家島 の, あの一般 の, あのご家庭にちょっとグループを分けて泊まってもらって、で地元のおじいちゃんおばあちゃんだったりおじさんおばさんとあの交流するっていう時間は、はい、
これ言葉どうしてるんですか。
ジェスチャーで、なんとか。
それ
すごいですよね。やっぱり、その沖縄の人たちの、
なんてい
う
んですかね、
おおらかさと、
たくましさね。
そうですね。なんとかなるさっていう感じで受け入れていただいて。
素晴らしいですね。子供たちにもいい経験だと。
そうですね。あの、香港の、海外の都会っ子の子供たちが、沖縄に来て、で、実際そういう田舎の、あの家庭に泊まらせてもらって、本当にわずかな時間なんですけど、やっぱり子供にとってはすごく一日でも、あの長い時間で濃いので、別れ際は本当にもうみんな泣いてですね、すごく感動的なシーンが毎回ありました。はい。
やっぱりこういった充実したプログラムも手続きとかがね、はい、いろいろ大変なところがあるの で、ね、専門家が必要だと、
そうですね、はい、
いうことですね。はい。はい、ではですね、あの、まあ、これからですね、また、コロナ禍も落ち着きましたし、いよいよまたリスタートということになっていくと思いますが、どうですか、あの今後どういった展開を。
はい、そうですね、あのコロナ前に、そういう海外の子どもたちの沖縄の修学旅行を手掛けてはいたんですけど、まだ件数が少ない、私の会社での取り扱いが少ない状態でコロナに突入してしまって、すごくまだやりきってではいない思いなんですね、はい、もう一度ちょっとスタート地点に戻って、はい、これからまたインバウンドの子どもたち向けの沖縄の修学旅行を、あのもっといっぱい手掛けていきたいというふうに思っています、
うん、そうですね、はい、まあ、あのゆくゆくは歴史もですが、沖縄の魅力をたくさん、
そうですね、
あの海外の子どもたちに伝えられますように、
はいはい、
また個人的な目標あります？何か、
あ、個人的な目標ですか。そうですね、あの子供がまだ中学1年生なの で、 で、頑張って稼いで、
そうですね、
大学まで頑張って、あの出てもらいたいなっていう。
そうですね、はい、でもまたそのお母さんがこう、まあ、国際的にあの輝いてお仕事されてたらきっと、はい、そういった背中を見て子供も頑張ると思いますので、はい、あの本当に希望に満ちたね、
う
ん、これからあのまた沖縄の観光、そしてその中でも教育旅行っていうジャンルですね、はい、もっともっとあの伸ばしていただきたいと思いますので、はい、今後も期待しております。
ありがとうございます、
は
い、
ではあの、県立那覇高校をと、県立第二中学校の上学同窓会ですけどもね、私たち上学同窓生ですね、
はい、
はい、ちょっと奇数までは触れませんけどもあのね、この間もあの実行委員会の方々が PR をしました、5月25日土曜日ですので、ここでもあの PR したいと思います、今年の県立第二中学校那覇高等学校の上学同窓会は、17期生のお祝いをするという感じですね。はい、総会大懇親会があります。5月25日土曜日、沖縄ハーバービューホテルにて、懇親会は18時30分、午後6時30分、再開の間です。まあ、9時までの予定になっています。チケットは4000円です。お問い合わせ、またチケットお求めの方ですね、那覇高校の隣にあります上学同窓会まで、まあ、またはあの実行委員会で私もチケットを売ってますので、あの今年はあの850人目標。去年がですね、コロナ明け一発目で600人ぐらいだったんですけど、
それもすごいですね。
ですので、うん、ぜひあの上学同窓生の皆さん、お集まりいただきたいと思います。はい、はい、さてあの、まあ、そろそろお時間です。今日はですね、旅行のお話ですね、沖縄の旅をもっと豊かにもっと楽しく心に残る体験を創造する、ビジット琉球社長の池間美穂さんにお話を聞きました。ありがとうございました。
ありがとうございました。